FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、静岡商工会議所の協賛でお送りします。FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日のゲストは静岡市文化協会の会長、是永祥志さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
こちらこそ。
静岡市文化協会、あちこちで目にしますし、芸術祭、はい、市民文化祭とかいろいろありますよね、はい、こういう活動もしてらっしゃる。
はい、そうです。春にやるのが市民文化祭と、はい、それは静岡市民の一般の人を対象にした展覧会で、秋の芸術祭というのは各団体の発表の場を設けさせていただいております、うん、その2つを中心にして活躍しているという団体でございます。
今静岡市文化協会にはどんな団体がどのくらい所属してらっしゃるんですか？
それこそ様々で、現在27団体いると思います、
はい。
古い団体は華道とか茶道とか、
うんうん、
要するに古くから伝わってる伝統芸術があるって、最近若いのは、団体もいっぱい入ってきてますけど、
はい、
ホップミュージックとかいうようなグループも入ってきております、
うんうんうん。
そんなわけで団体自体は新しいのと古いのいっぱいありまして、昔からの伝わっている文化を伝承するっていうのはなかなか現在は難しくなってきているもんですから、そこら辺をいかに文化を認めてもらって多くの人に親しんでもらえるかというのは、うんうん、私どもの団体はそういうので悩み苦しんでいるというわけです
一緒になって何かをやっていくってことは楽しいんですけど、それの苦労も伴いますもんね。
そうですね。若い子ちは興味のあるものはパッて入ってくるんですけど、興味が、ちょっとまだ無理かなっていうのは徐々に入ってくるもんですから、そこら辺が古い伝統のものがいかに楽しいかということを、本当に芯から教えていくっていうか広めていかないとならないっていうのが今一番の悩みのことになっております、
とはいえ伝統的だからっていうふうにしてできたわけではなくって、静岡市文化協会も、先日創立10周年という、はいはい、イベントもありましたが、というのもこれ合併後の年数を数えているわけで、はい、その前から考えたらもうずっとある団体ですよね。
ずっと、もうそれこそ30数年、40年ぐらい、はっきり分かりませんけど、40数年経ってると思います。
これ入ってる方たちっていうのは、つまりもちろんその文化を伝承して、大勢の方に広めて、お家元だったりとかね、先生だったりという方もいらっしゃるんですけれど、その元に集まってきているのは一般の学生だったり仕事をしていたり、主婦だったりという私たちなわけですよね。
そうです、そうです。
ですから私たちの生活の中にある趣味の世界がここにまとまってるって平たく言っちゃってもいいんでしょうか？
そうですね。完璧に全部というわけじゃないと思いますけど、大体網羅されていると思います、ですからいろいろな楽しんでやっていること、心を高めるようなことをやってるっていうのは、全て文化ですから、そういうのを団体が一つになってこういう大きな団体になってるというふうに思ってます。
文化協会っていうとね、文化なんか交渉かな、ちょっと私には敷居が高いかなってこう思われる方もいらっしゃるかと思うんですが、文化というのは一体何なんでしょうね、是永さん。
文化というのは、僕らの一般的に普通考えると、文化というのは人間の営みが全部文化だと。
かっこいいなそれ、人間の営みは全て文化である、これ名言じゃないですか
それであとはそれをやっていく文化活動っていうのは心が豊かになる、そういうものを求めてるというか、そういうものが文化活動というふうに思ってるんです。だから絵を見て心が豊かな、書を見て何か開けてる、音楽を聴いて楽しくなったとか、そういう心が高まるっていうのが本来の文化で考えていいじゃないかなというふうに思っていますけど、
なんかちょっと嫌なことがあったりとかね、こうイライラしてたり心がトゲトゲしてたりするときに、ふって通ったときに気持ちのいい音楽が聞こえてきたとか、あるいはふっと見たときに、とても素敵な彫刻があったりなんかして足を止めたなんていうときに、心持ちが 変わることがありますよね。慰められたり、特別なものである必要はないと、
うん、ないそうです。だから演劇に見に行ったから文化っていうわけではない、うんうん、当然文化なんですけど、はい、うん、それだけじゃなく道すがりに何かショーウィンドに、うん、美しい絵があったと、
はい、
あこれいいねと思ったのでは、うん、もう完全に文化に触れてるということですから、日常の営みの中に文化はいっぱいあるということで、固く文化というふうに思わなくてもいいと思いますけど、人間が動く中には文化がいっぱいあると、
うん、
それをキャッチしながら楽しく行くべきじゃないかというふうには思います。
そんな中で今静岡市文化協会は27の団体の皆さんが加盟してるってことなんですね、はいはいはい、そうです。これは皆さんそういう秋とそして春の、うん、芸術祭や文化祭の他にはどんなことをしてらっしゃるんですか、は
い、あと
は
あの講演会、文化講演会みたいな、うん、で懇親会というような大きな各団体20人ぐらい集まって350人ぐらい、ぐらい集まって、懇親会をやったり、さまざまな、それであと、各団体で個々の活動もしておりますから、はい、年がら年中、
おそうか、なかなか忙しく交流してらっしゃる、
あの活動をしてると思います。
これ是永さん会長の目からご覧になって、やはりいろんなその多分野の方たちが交流するっていうのは刺激があるものですか？
十分、うん、刺激があって、そういうものを積極的に取り入れた方がいいじゃないかということも、うん、提案しているわけです。だから展覧会やる、壁に展示する、じゃあここの机の上はそのまま空いてるんだから、そこに他のものを展示する、そうしたら絵を見てきた人が他のものも鑑賞できるという形で、うんうん、そういうのもできるだけ取り入れていきたいなとは思っています。
ああそうか、今そのいろいろコラボって言われますけど、それをやっていただけると私たちにしても、あショーを見たけどこの絵もいいわねとか、うん、この彫刻もいいわねとか、ダンスを見に来たけれどそれじゃあここにある水石もいいわねとか、そういう出会いがいっぱいあるってことですね。そういうさまざまな私たちにとっても心の栄養となるような場面を展開してくれているという静岡市の文化協会ですけど、はい、じゃあ会長の是永尚志さんは一体何をやっているのかというところをこの後伺っていきたいと思います、はい。FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市文化協会会長是永尚志さんにお話を伺っています。是永さん、静岡市文化協会なるもの全体像をまずは伺ったんですが、会長是永さんは一体どんな文化団体に属してらっしゃるんでしょうか？
私は書道をやっております。静岡市書道協会という団体に加盟して、県の方は静岡県書道連盟の方に加盟しております。
両方やはりやってらっしゃるんですね、はい、書の道もなかなか奥深いというふうには伺います。いつ頃からやってらっしゃるんですか、書道って？
私は中学3年の頃に中学の教科書を見て、はい、素晴らしい字が、私としては素晴らしい字があって、うん、こういう書を書きたいというので、なんか炎がメラメラと燃え上がってきまして、で中学の先生にこういうものをやりたいという相談したら、高校はここへ行きなさい、きっといいと思うよというふうに言われまして、そこから始まったわけなんですけど。
その書道はどんな字だったんですか？
それは今私が勉強している団体の元の創設者の手島祐慶中先生の書いた教科書なんです、はい、作った教科書だったんです、
うんうんうん、
それにずっとめり込んで今まで来てるわけなんですけど、その時どういうわけか小学校4年の12月から近くの書道教室へ通っていて、
行ってらっしゃった、
うん、で固い字、いわゆる活字の字を、
楷書の、
楷書の型にはまった字をずっと習ってて、うん、それがいいのかなというふうに思って、
はい、
中学行った時に教科書は、あれ書道はこうじゃないんだってもっと楽しいもんだということが分かって、
その字を見た時に楽しさを感じたんですね。
そうです、全く
違うと、
今まで見たことが触れたことないような楽しいっていうか、うん、美しいっていうのか、うん、魅力をすごく感じて、それでそこから書の道に入ってしまったと。
しかも、うん、じゃあ高校進路を選ぶ時にも 書道ができるところを選んだってことですか。
そうそう、もうね中学の先生に、こういう字を書きたいんですけどっていう話したら、ここへ行けばいい
へ
というふうに、教わって、そこへもうまっしぐらでした。
じゃあそれで高校、自分が思い描いたような、書道の部活動はできたんですか。
そこへ入った時にはその先生は、ちょっと書道を休止しておりまして、でも部室へ行った時には、私が望んでいた、お手本、それからあの本すべて、散乱しておりまして、それはいいという形で、それを私自身が全部整理しながら、そういうものをこう勉強 して、いきました。
はあ、他に部員の方は。
部員もね、同じ学年で、8人ほどおりましたけど、その頃あの書道非常にあのその学校は熱心でして、野球部よりは遅く帰る。
あ、そんなに。
だから運動部は暗くなると帰らなきゃならない、で書道部は電気があるから、ずっと書いてました、昼間の休み時間10分は駆け足で部室行って墨をする、その頃はあの練り墨とか墨液っていうのありませんでしたから、手ですること、
ちゃんと硯石を出して墨をする、はい、
で10分の間に毎回行って10分吸っていくと、放課後になると先輩たちが来て、おお墨すれてるかって書いてそれで先輩たちが書いて帰る。それから僕らが授業中内緒で机の中で墨吸ったり、何も言わない先生の時には机の上で墨吸ったり。
そんな先生もいたんですか。黙人の。
そんなような形で先輩が帰った後、その墨を持ってって勉強したというような。
なんだ、書道部っていうのは文化部かと思ったら、なかなか運動部のようなハードさがありましたね。
だからその時の経験がすごく社会に入っても役立っているという感じがします。
組織の中でという意味ですか、はいはい、その後お仕事はどんなことをなさったんでしょうか。
その高校卒業する試験の時、どういう職業に就こうかという話になりまして、国家公務員に合格して、そしたら時間が取れるんじゃないかという感覚でいたんです。でその時にはもう社会情勢相当高くて、公務員なんかっていうふうに周りからずっと言われまして、
ずっともう高度成長で、一般企業が非常にもてはやされて、公務員は割とそのなんて言うんでしょうか、お給金的にも一般企業よりは低いような感じ、
だからせっかく合格したんだけど、そうかなというの思いながって、それで銀行に、入った。
そうなんですか、はい、そこに入って
でそこでも書一本ずつもう土曜日日曜日は勉強して、毎日家へ帰ると、墨吸って翌日書いて、で墨吸って翌日って、だから一日おきにずっと書いてた。
はあ、これ本当にお好きなんですね。
好きっていうか、もう体に染みついてたような感じするわけですね。で、まあ、仲間もいることだし、仲間も頑張ってますから、それでみんなで一生懸命、もう本当にみんな一生懸命やってました。
はあ、まあ、これはね、しばらく筆も持ったことないような私からしてみますと筆、墨、すずり、紙、すごくたくさんの要素が入ってきてますよね。
それ一体になるわけですね、だから当時は、お金もないもんですから、非常に苦労し
そうですよね。どれ一つもこいちゃなんですけど、非常にお高いものは
高いのが、まあ、高いのはそれで使えないと思いますけど、まあ、安いのから
結構高い、どこまでもありますよね、
最初はみんな安いものから
やっぱりいいもの欲しくなりましょう。
そう、いいもの使っちゃうと悪いもの使えなくなっちゃうんです。だからいっぺんに高いものやっちゃうと大変ですから、徐々にとやっていくしかないと思うんですけど。
じゃあ一生懸命働くのはそのため
もう働いてもほとんど消えました
みんなそっち行っちゃうんですね、でも社内でもその字をじゃなんか書かなきゃならない時には、おおこれながっていうことだったんじゃないですか。
それはしょっちゅうありましてね、その当時 あの組織自体もそんなに堅苦しくないもんで、はい、書道やってるの分かってて、うん、で銀行にいる時に日展に入選したりしたもんで、
はい、
あの人事課の課長が来て、最近どうだって言ってね、公認
もうね
でその時にも子供を教えてたんだけどもう生徒何人になったんだとかっていう、ね、人事部長がねわざわざそういうことを言うような時代だったの。
なんかあったらそれこそ今のようにねプリントアウトするなんてことできない時代ですから、うんうん、字の上手い人に頼んで書いてもらうって当たり前でしたから。
それはねいっぱい書きましたよ。
でしょうね
、まあ、の綴りにね、
はい、
まあねパソコンでこうやって文字全部それを書かされたり、一番大きいあのビルの上から下まで、
はい、
あの垂れ幕を作るから、布を買ってくるからそれ書けとかってね、
どんなこと書いたか覚えてらっしゃいます？
それはね、覚えてますよ。住宅公庫申し込み受付中あ、住宅公庫金融、住宅金融公庫、申し込み受付中
なるほど大事な役目ですね。
それがね墨が乾かなくてね、
うわ重みもありましょうし、こう染み方が違うでしょうしね。
それでね雨になるとこでたらーんって、
あそうか
なっちゃって、
うん、
今はねそういう墨があるんですけど当時ありませんでしたから、
残ってたら面白いんですけどねじゃあ随分とあの趣味が実益も兼ねたりあるいはもっとお弟子さんがもうその頃からでき始めてた、
あの近所の方がねちらちらいて、でそれがあの書道の足しになってたっていうか、材料の足しになってたっていうことがあります。
でそれで銀行を勤め上げられるんですか？
で10年間いて、
はい、
それで日展連続2回入選したんですよ、
はい、
ひょっとしたら書道で飯食えるじゃないかということで、であと結婚してまして、
はい、
女房が妊娠しまして、で女房も書道塾やってたもんですから、で塾やれないっていう、それじゃあ俺がやめてやるかなっていう感じで始めたのがきっかけですけど、大変でした。
あ、その道は、
はい、
書家是永尚志さんの人生がそこから始まっていくわけですね。でも大変でもやはり、あのそこをやり遂げられるっていうのはもともと持ってらっしゃるその好きという熱意なんでしょうね。聞いてると伝わってきますもん字を書いてる時が幸せですか？
もうそれはもう完璧にそうなんですけどね、作品作りっていうのはただ字を書くじゃなくて、どうしようこうしようというのが あるわけですね。だからそれに対してそのように書けるか書けないかっていうのがあるから、非常にこう幅が広くて面白い作業っていうか、だから手本見てこういうふうに書くわけじゃないですから、はい、想像して書くっていうものですから、非常にそこら辺が楽しかったと思います。
そう、あの苦しんで生み出すことを楽しいと言えるっていうのが文化かもしれませんね
そうですね、だからね僕よく若い頃言ってた、あの楽しくやりたいよって言うと、周りの人は、書道なんて楽しくないよって、苦しいんだよ、そんなに楽しいなんて言って、あの生半可でやるんじゃないよっていうふうに言われたこともいっぱいあります。でも僕は基本的には、楽しくやらなければダメだという、信念を持ってましたから、そういう形で何でも楽しくしましょうという形で、はい、進んできました。
そういう心根をお持ちの是永尚志さんが静岡市文化協会の会長を務めてくださっています。これからに対してどんなふうにお考えか、この後伺っていきましょう、はい。FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市文化協会の会長是永尚志さんにお話を伺っています。是永さんは文化協会の会長であって、そして書家でもいらっしゃいます。奥様まで書道の先生だったというお話が出てきましたけど、そうなるとあれですか、ご家族皆さん、お子様もみんな書道をやってらっしゃるんですか？
やってないんです。
あやおや、
あの多分ね、親がやってることは楽しいとは思ってないと思います炭まぐれになって、夜の夜中までやってる、多分そういう姿を見てこういうことはできないというふうに思ってるじゃないかと。で、小さいうちはやってましたけど、
はい、
もう男の子っちはもう小学校 1,2 年で やめちゃって、で今の 上の中学3年生の子一人だけ、続けてやってるけど、今高校入試で、勉強してますからほとんど、はい、少しやってるという感じだけど、なかなかね難しいんですよね。
まあでもそれだけご自分でやはり自分の好きなものを見つけていくだけの幅があったってことですね。
そうですね。だからいや孫はもう孫自体の好きな道やっております。だから、僕が一生懸命やってる中姿は多分感じ取って くれてると思いますけど、
そうですよね。そしてひょっとしたらいつの日かやるかもしれませんしね。
そうですね。
そういう意味でもこう小さい時からいろんなものに触れていくっていうのはだから大切なのかもしれないですね。
それが一番ですね。もういろいろなものをやってそれの中から自分に合ったものをやるっていうのがそれは完璧っていうか一番いいじゃないかなと思いますけど、
仕事もそんなに自分に合うもので何でもうまくいくわけじゃないですし、なかなかその生きていくっていうのが大変な中にあって、はい、自分を救ってくれるそういう趣味が見つかった人っていうのはこれ大きな喜びですよね。
そうと思いますね。まあ指導者にもよるんですけど、私たまたまついた先生がそういうとてもそういい導きをしてくれた先生であるんですから、はい、そんだと思いますけど、ね、金のわらじで師匠を探せというふうに言われておりますから、
はい、
やはり、最初の出会いが良かってこういう今こういう、ことになってるんじゃないかというふうには思いますけど、
今はその教える立場にも立ってらっしゃいますが、これはご自身が賞、をなさる時とやっぱり違うものですか、気持ちが。
時代が違いますからね。はい、だから僕らは一つ一つ、食らいつくものは一つ自分で食らいついていくんですけど、今の人たちは、食らいつくっていうよりは
簡単に待ってる方がいいかもしれない、
教えてっていう感じで、で僕らは直接をしていくね、自分で学べという形で学んできましたから、その点、ちょっと若干違いますけど、まあ、やることは一緒ですけどね。
どんな方が教えを請いにいらしてるんですか。
いや下はね、幼稚園、上は150歳までいいよとは言っておりますけど150歳はいませんから、
はい、
90歳ぐらいの方もおりますけど、
幼稚園から筆持って何するんですか。
幼稚園の時は、小学校のひらがなカタカナ漢字、小学校1年生の漢字ぐらいは、書けるようになってから墨をやるという形でやってますけど、
これ他のね教会の皆様方もひょっとしたらその教えていく伝えていくということでご苦労なさってるかもしれないですね、はい、今のこの時代次の世代に自分たちが楽しんできたことを少しでも分かってもらうためには何が必要だと思ってらっしゃいます。
ね、僕はね書道を教える時他の先生はちょっとはっきり分かりませんけど、
はい、
挨拶をしっかりしなさい、言葉遣いをしなさい、いい言葉遣いしなさいとか、いろいろ指導すると思う、私はちょっと偏屈でございますから、
はい、
そういうこと一切しない。だから私のことを先生と呼んでくれる人はほとんどいない、子供たち、おじさんおじさんって言って、
はい、
おいでまつわれついてきて、肩に乗ったり眼鏡取ったりそういう中で教えてますから
児童クラブみたいですね。
だからはっきりこうしてピシッというふうな、厳しさじゃないもんですから、ね、母親はそんな甘っちょろい教え方してると思うんですけど、やはり、心を育てるのが一番だと思いますから、やっぱそういう形で、書に馴染んでほしいという、だから厳しくやっていけばね、まあ、うまくはなると思いますけど、ただそれだけで人生終わっちゃうじゃないですから、それこそ僕らが書の楽しさを知ったように子どもたちにも書の楽しさを伝えていきたいなというふうに思っています。
でその子たちはでも書くときはこうピシッとするわけですね。
それはね何枚か出さないと、時々要するに、怒鳴り、
これしっかりしろと、
外大きい声でピシッて時々ね、やるような形で、
そのメリハリがいいのかもしれませんね。
それでやってる
ん
だね、
だ
から先生怒ると怖いぞって、ね、だから先生は怖いよね、お母さんって怒ると 怒られて怖いだろって、うん、そうそうだって言うんだけど
そうやって静岡市の文化協会の、まあ、会長としてのお仕事と同時に書家としての活動もしてらっしゃる是永さんですけど、これからその文化協会自身も静岡市の若い方たち、これ静岡市の文化というのは非常に高いっていう方もいらっしゃる一方で低いっていう評価をされたりもすることもあるんですけど、次の世代にはどんなふうにつながっていけるものだと考えてらっしゃいます？
だから今静岡市文化協会で活躍している団体は、かなり、レベルは高いと思います、まあ、首都圏に近いということもありますけど、首都圏に劣らない、レベルの高い先生もおりますし、その中に育っておりますから、いいと思います。ただ問題は若い人たちがその文化を触れるっていうか、なかなかそういう機会を持てないという。で例えば、お花なんか昔はすごく盛んだけど、だけど今はなかなか若い人が入ってこない。だから若い人が入ってこないっていうのがもう各団体、ほとんどの団体がそういうふうに言っております。だから若い子たちに魅力を感じるものをやりましょうねという形でいろいろ模索しているわけです。
実はその協会に入ってらっしゃる団体の皆さん、いろんなワークショップや講演会の準備もしてくださっていて、これ一般の私たち市民がお願いすればやってくださる、はい、ということなんだそうですね。
できるだけ町に出て、無報酬で、材料あたりは若干負担してもらうんですけど、声をかけていただければ、老人会にしろ子ども会にしろ、学校の行事にしろ、どんなとこでも出かけていますので、一声かけていただければきっといいことがあるじゃないかというふうには私は思ってますけど。
どんな内容を用意されてるんですか？
いっぱいあるんですけど、能楽なんて全然知らないんですよね。だから能をやってほしいといえば、能楽の人たちが行って、こういうものだよっていうふうに教えてくれるし、三曲地やね おごとなんか ありますから、そのに触れて、もらうのもいいと思いますし、今ブームになってる和太鼓ですね。和太鼓なんかも若い人たちいいと思います。で合唱っていうのがね、お年寄りの方非常に多いんですけど、そういう中にね、若い人たちが入っていただければ非常にまた面白いものになるんじゃないかなというふうに思うんですけど、
クラフト協会もいろいろありますし、写真もあったりとか、それから書道協会は筆を作ったり紙すきなんていうこともやってくださるんですね、はいはい、これね、ぜひそれでは市民の私たち、こういうことをお願いしたいんですけど、その時にはどこを拝見すればよろしいでしょうね？
静岡市文化協会の事務所がありますので、はい、そこへご一報いただければ、対応できるものは対応させていただいております。何でも相談していただければいいと思います。
心豊かにいろんなことがある世の中ですからね、はい、慰めが自分の中に見出すことができればというふうに今日は本当に思わせていただきました、はいはい、FM ハイ日曜サロン、静岡市文化協会会長是永祥志さんにお話を伺ってまいりました。今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、静岡商工会議所の協賛でお送りしました。